ポキャス TV、 ためになる健康エンタメ。この番組はスポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す五大の提供でお送りいたします。 YouTube 版ではエクササイズ動画もお楽しみいただけます。
こんにちは、早川由子です。
石崎優太です。
ためになる健康エンタメ、スポキャス TV。 この番組は YouTube ポッドキャストで配信しています。チャンネル登録、番組フォローよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、はい、石崎さん、4月になりました。
なっちゃいました
ね。なっちゃいましたね。4月1日配信のはずですが、うん、はい、4月といえばやっぱりね、うん、入社式とか入学式とか、うん、はい、本当に新たな、ね、門出というかそういうタイミングだと思うんですけど、石崎さんはこの4月、はい、うんうん、五代的にはなんかやっぱり入社式とか、
まあ、そうですね、新しい方々が入社してくれたりですとか、そういったところで言うと、うん、あったりしますね、うんうんうん、でもガチッと決まってるわけじゃなかったりするんですよ、うちの場合は。まあ、新入社員の方はね、そういった形でね、 はいはい、ありますけど、う
ん、まあ、今ね、入社入学なんかもありましたけど、はい、やっぱりね、そういう新たな式とか人と会う時とかっていうとね、うん、やっぱり例えばスーツ何着てこうかとか、はい、まあ、そういうカジュアルな場だとしてもね、うん、こうどんな服着てこうかとかね、
まあ、みんな悩みますよ
ね、 悩みますよね、うん、そうなんで、まあ、そんなこともありですね、はい、今回はですね、スタイリスト、はい、大山俊さん、
大山俊さん、
はい、もうね、はい、この本も数多く出されててですね、はい、今 YouTube もチャンネル登録者 27.4 万人ということで、
ちょっとね、信じられない数字ですよね。
すごいですね、
スタイリストさんで27って、はい、すごいですよね。いや
本当にもうね、うん、日本を代表するですね、スタイリストの大山俊さんにですね、今回から、ゲストでいただいて全4回にわたりお届けしたいと思いますので、はい、ぜひですね、注目して、お話聞いていただけたらと思います。ということで、大山さんの第1回です。どうぞ。
どうぞ。
さあ、今日はですね、ゲストに、スタイリストの大山俊さんをお迎えしてます。大山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、大山さんといえばですね、まあ、ファッションスタイリスト、そして、はい、YouTube チャンネル、現在、うん、この収録日現在 27.4 万人ということでですね、なので、まあ、本当にね、ご存知の方も多いと思いますが、ね、実はですね、はい、まあ、私事なんですけど、大山俊さんとはもう15年ぐらいの
長いですね、はい、もうそれぐらいの付き合いになりますね。
ちょうど起業してそれこそそのくらいでしょ。
そうです、ちょうど15年ぐらいですね、
はい、なので駆け出しでね、2人ともなんか飯もあんま食えてなかったみたいな、
その時代からも、は
い、そう、時からのお付き合いですね、はい、お付き合いしてた。今もこんなにもうね、世に出てですね、
いやー、もう
石崎さんもね、はい、この YouTube 大山さんの見ていて、石崎さんからちょっとリクエストもあって、
お、そうなんですよ、
はい、なんでその辺のちょっと思いを本当に、
いや、もうとうとうスポキャスにスタイリストさんが登場するなんて夢にも思ってないんで、もちろんですよ。いやい
や、関連性をね、こううまくつなぎ止めたいなと思うんですよ ね。
僕はもう本当に心の中ではいつもあの YouTube 見てて、もう先生って言っていつも言ってますからね、ここまで簡単なんだって思わせてもらったっていうのが本当第一印象で、あ、そう考えればいいんだとかっていうところで、ふっと楽になったっていう、そういうのもあるんですよ。
なるほど。
だから今日はもうね、そんなね、大先生に来ていただいて、
いや
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで最初に、まあ、そうは言ってもテーマっていうところで、やっぱりね、僕自体がその15年前に、まあ、そもそものきっかけっていうところで、まさにこれ見てる方でもそうかもしれないですけど、当時僕も30ぐらいで起業した直後で、大山さんのおかげで、まあ、一応人並みにさせていただきましたけど、やっぱり何を着たらいいか分かんないで、なんかこう雑誌とか見てて、それを着てみてもなんかピンとこないみたいな、その時に困ってたまたま多分検索したら大山さんがね、スタイリストでいらっしゃる。今でも覚えてます？最初どこで会ったか。
最初はなんか新宿のね、プリンスホテルかなんかで。
さすがのペペのね。
そうそうそう。
すごいなんか慣れそうねみたいな。そう
ですね。
そうなんです。そう、そこからだったんですけど、でもね、その時から多分直接ブログにも大山さん書いてたかもしれないですけど、やっぱり本当に人生を変えるファッションをというかね、ファッションが人生を変えるっていうのをずっとおっしゃってて、まあ今もね、直接じゃなくても多分断るごとにそこはあるのかなと思うんですけど、そういう意味で大山さんにやっぱりね、最初に聞きたいのが、なぜファッションが人生を変えるのか、 ファッション人生ここの言葉だけどちょっと大げさと思う
まあまあそうですよね、
あえて、
うん、まあ、確かにその当時はファッションで人生変わるんじゃないかっていうのを信じてやってましたけども、うん、まあ、あの時は個人のスタイリストとして多くの方にですね、こうマンツーマンでスタイリングをして一日でこうビフォーアフターみたいなのを作るのをやってたんですけども、うん、そうなるとある日突然一人の人間が全く違った状態になるので、うん、結構周りの人もびっくりするし、うん、なんか褒められる機会も増えて、うん、はい、最初は本人は変わった自分に違和感があるわけですよ、これで大丈夫なのかみたいな、うん、周りからいっぱい褒められて、うん、あ、このスタイルでいいんだっていうのが分かってくると、そこからその方のこう自信が高まってきて、うん、自信が高まって堂々と振る舞うと今着てる服がより似合いやすくなるってところがあるので、うん、その相乗効果でよりますます加速して、うん、その方のライフスタイルが変わったりだとか、うん、人から褒められる機会が増えるので、うん、仕事で評価されたりだとか、はいはい、あとはプライベートでも結婚しただとか、うん、彼女ができただとかっていうようなちょっと大きな転機を迎えるって方は確かに多かったかもしれないですね、う
ん
う
ん、制服効果、うん、警察官とか消防士さんが制服を着ることに勇敢になったりとか、うん、はい、あと心理効果としても、ね、最近の研究だとストレスを軽減させて免疫力高めるとか、うん、認知症の方の身だしなみを整えて元気になったとかってそんな話もあったり、うん、いわゆるエビデンスだったりそういったものが結構出てきてると思うんですけど、うん、そのあたりって大山さん感覚的になんか掴んだんですか、やっぱり。
そうですね、うん、僕はそう思ってで、ファッションっていうテーマで仕事はしてるんですけど、うん、その方の何でしょうね、ライフスタイルだとか、うん、そういったものを変えられたらいいなっていうのが根底にあって、うん、そのためのツールが僕の中ではファッションだったので、うん、まあ、そこはなんかつながりはすごく感じてますし、うん、でいろんな方スタイリングしたのもあるし、うん、今結構 YouTube やってるとコメント欄にこういろんな方が、20代の方からいて、やっぱり30代40代が一番いっぱいいてですね、うん、はいはい、結構60代の方とか、うん、もう年齢問わずにいてですね、日常が変わっただとか、うん、張り合いが出ただとか、うん、孫からおしゃれと言われるようになっただとか、うん、話が噛み合うようになったみたいな話は結構あるので、うん、実感はありますけどね、
うんうん、なるほどね、石崎さんどうですか、まあ、その人生を変えるっていう切り口でも、
スポーツってあの人生変えると僕も思ってたんですよ、うん、まさに。でその中で言うと、服を着ることによって自信がそので、ね、うん、持てるっていうところってあるじゃないですか、うん、スポーツも同じで、そういったことをできたりとか、やってみて挑戦してできたとか、うん、そういった時の心の喜びって結構、はい、あの同じ部分あるのかなと思ってて、
確かにあるかもしれないですね。
先ほどのビフォーアフター の、はい、あのテレビでもよくお父さんを変えるとかってあったじゃないですか、はい、うん、あれものすごく変わって、うんうん、世の中の人変わりたい願望ある人ってめちゃくちゃいっぱい多いんじゃないかなって思ってるんですよ。
確かに多いかもしれないですけど、そのためのなんかどうすればいいのかがわからないので、うんうん、まあ、僕みたいな専門家に依頼をする方もいらっしゃるんですけど、うんうん、独立した当時はやっぱり変わるための手段が人にガラッと変えてもらうしかなかったんですけど、うん、今やっぱりこういった本もあるし、うん、YouTube を見ながら自分でこうやっていけばいいんだなって学べるようになったので、うん、それでなんか劇的に変わりつつ、うん、その効果を持続する方が増えてるので、うん、そのあたりはなんかだいぶいい時代になったなとは思ってますけどね、
うんうん、初めて勉強しようと思ったんですよ、っていうのは合わせるとかっていうのってセンスの問題かと思ってたんですよ、うん、経験とかあとはもうマネキンごとやってみるとか、うん、まあ、それぐらいしかなかったものが今は本読んだりいろんなものを見て学べる時代になってきて、しかも教えてくれるじゃないですか、楽だなって、うんうんうん、あの思えるようになりましたね、うん、
センスって最初の本がセンスの本じゃなかったでしたっけ、センスなくても、
そうですね、そう基本的に切り口はそういった感じになるんですけど、はい、うん、まあ、ファッションっていうとやっぱりもう個人の趣味だとかセンスの、ね、問題なんでしょっていうイメージがやっぱり8割9割ぐらいあるので、うんうん、でも実際こう服が好きな人に話を聞いてみると、うん、まあ、感性で選んでると思いきや全部言語化しようと思えばできるんですよ、うん、例えばサイズだったらこのようなサイズが一番今よく見えますよっていうところにもルールがあるし、流れとか歴史があって、ちゃんとそういったところを踏まえれば次このあたりが来るとか、うん、全部大体語れるものが多かったりするので、そのあたりをなんか丁寧にやってるって人が意外と多くなくて、僕が語るようになってから割とこういった本だとか、うんうんうん、YouTube とかが見ていただいて変わってくる人もちょっと増えたかなとは思いますけど ね、
大山さんのこの昔のサイトでですね、お客様の声で僕出てるんですけど、起業してからビジネスに没頭しすぎてファッションをないがしろにしてきた私、いつもお決まりのジャケットとシャツパンツ、そして仕事柄ノートパソコンや本を持ち歩かざるを得ないために背中には大きなリュックサック、まさに平成の二宮金次郎状態でしたって。ちょっと二宮金次郎の失礼なんですけど、はい、まあ、それは置いといて、
ライティングが上手です、
これ俺書きましたね、これは置いといて いや石崎さんは本当に別に逆に忖度するわけじゃないですか、もともとほらなんかおしゃれなイメージがあるんですけど、
う
ん、
もう素敵な完成された感じ
なんです
よ。だからなんかリクエストが、まあまあ、この方を呼んどいていうのもあれですけど、そうだから大山さんを呼んでくださいみたいな相談がちょっと、ね、意外だったんです。
仕事柄うちってインストラクターいっぱいいるんですよね。オンコート上ではめちゃくちゃかっこいいわけなんですよ、うんうんうん、で、やっぱり指導しているっていう、まあ、テニスコーチなんかも僕はかっこよくいてもらいたいっていうのがあって、うんうん、まあ、うちの会社でもそういったコーチをねしっかりとブランディングしていきたいなっていうのはあるんですよね、うんうん、でそこで言うと現実的に全員が全員じゃないですけど、テニスウェアを脱いだ後の私服がなんかちょっと残念な人っているんですよ。でそこが僕は大山さんの YouTube 見た時に池尾寺の会があるんですよ。40代オーバーのっていうところがあって、はいはいはいはい、テニスコーチも当てはまると思ってて、うんうんうん、だんだんファッションを諦めてる人たちが、うん、お父さんたちが多いんですよ、はい、
ね、あ、そうですよね。
でこれ多分うちのコーチも見るんで、考え方とか、まあ、やっぱこうやっていくとお客さんも見てるんで、はい、コーチをですね、でそういった中で言うと、もっとこういった考え方を持ってほしいなって、僕もかっこよくいてもらいたい、うんうんうん、でも僕がなかなかスタイリングとかファッションのことを伝えることってできないんで、
う
ん、
あ、そうですよね、
なんかちょっとそういったところも含めてなんか伝えてもらいたいなと思うんですよ、
ね、まあ、僕なんかは仕事柄、はい、いろんな人を見てるんですよ、うん、40代だとか30代後半の方を、まあ、どういったリアルな着こなしをしてるのかなとかを観察をしてると、うん、昔に比べるとおしゃれなパパだとか大人世代はすごく増えたと思うんですが、ただですよ、全体の中で言ったらやっぱりかなり少ないので、40代以上の男性は諦めちゃってる方が多いんですよね。それはもうしょうがなくて、皆さんはまあお仕事お忙しいですし、まあ子育てもあったりすると、そこになんか考えるリソースを割くのはなかなか難しいと思うので、まあそんな時に満点を取る必要はないので、まあせめてなんか70点とか75点ぐらいを取るのは実はそんなに難しくないし、お金もそんなにはかからないので、そのあたりが理解されると、あ、自分でもやってみようかなっていう感じになるかなと思うので、そのためになんか YouTube 頑張ってる感じはありますけどね。
現実を言うと、世の中のテニスコーチをやってらっしゃる方とか、まあ、大体それぐらいの年齢になってくると、うん、テニスウェアで来て、はいはい、テニスウェアで帰るっていう方多いんですよね、はいはいはい、うん、結構かっこいい、うん、あるじゃないですか、うん、スポーティーなものとか、なんかそういったものをセレクトしてほしいなと思う時あるんですけど、
はい、大体それぐらいの世代になると、今までの自分がやってきたものの延長線上でやるので、うん、新しいウェアとかがあることも知らなかったりとか、触れてなかったりするので、うん、選択肢に入ってこないと思うので、うん、そのあたりを知ってもらうだけでもだいぶいいかなと思うんですけどね、うん、
なるほどですね、うん、やっぱそういうのって興味っていうところなんですかね。ファッションってどうなんですかね。
モチベーションがないとなかなか、うん、始めないですよね、うん、そこ難しいところで、うん、例えばこういった本とか書いた時に、うん、僕は結構苦戦したんですよ、うん、ファッション本って売れづらいんですよね、
う
ん、
売れづらい、
全然売れないっていうジャンルで、うん、まあ、僕以外にもいろんな著者の方がいらっしゃるんですけども、うん、やっぱり興味がある人が買うのであって、興味がない人はスルーしていくんですよ。なんでなかなかこういうのが売れづらかったんですが、結構 YouTube って年代によって40代とか30代後半の方だったら、うん、なんとなくこう最初のトップ画面に出てきたりして、うん、親っていうので見る方もいらっしゃって、うん、本屋さんでこれを見つけるよりは割と敷居が低く入ってきたりするので、割と YouTube になってから一気になんか僕の伝えたいメッセージが伝わることが増えたなとは思ってるので、うん、なんかライトな層になるべくこう引っかかるようなキャッチーなユニクロとか、うん、池尾寺とか、うん、そういったワードをこう僕の中で考えて動画化するっていうのはすごく大事にしていて、うん、それしないとなかなかこう好きな人しか見ないので、うん、そうじゃない人にいかにこう楽しさを知ってもらうのかっていうところが僕の議題としてはありますけどね。
なるほどですね。
でもなんかね、ちょっと真面目な話になっちゃいますけど、はい、そのスタイリストとして経営者向けだったり、うん、まあ、本当にもっとさらにアッパーみたいな、ね、人をこうお客様にするとかいろいろあったと思うんですよ、うん、はい、で、まあ、いろんなアドバイスしてくる人もいたと思うんですけど、うん、でもその中でやっぱりすごく印象的だったのが、普通の人というか、うんうん、そういった人をね、まあ、本当に人生を変えていきたいみたいなことを、うん、本当にそこはね結構ガチでずっと言ってたので、まあ、本当に素晴らしいし、それはどっから来てるんですかね。
どっから来てる、
うん、それ結構いい意味で本当にブレずにずっとやってるから、
うん、おー、そうですかね、うん、中学生の家庭教師をずっとやってたことが大学時代にあって、うん、勉強どうしたらいいのか分かんないって子が多かったんですよ、うん、その子たちに勉強の仕方を教えてあげて、 全然できないところからまあまあできるところまで持ってくっていうところが、うん、僕はめちゃくちゃ楽しくて、うんうんうん、そこになんか原体験があって、うん、ファッションに関してもいろんなこうファッション雑誌とかってあるじゃないですか、うんうん、あれっていうのはファッションが趣味の方に向けて出してるものなのでかなり難易度が高いんですよ、うんうん、でそれを読んでもおしゃれに興味がない人はやっぱ引き上がらないんですね、うんうん、なのでその中間を狙えるようなおしゃれが苦手な方を僕はグッと伸ばすようなことをやりたいなってのがあったので、うんうん、そこをなんか原体験として持っていて、うん、それをなんかつなげながら今やってる感じはあるかもしれないですね、うんうんうん、
さあ最後にですね、大山俊さんのですね、本。
ありましたね。まあ、
最新刊。最新刊。はい、まあ、ちょっとね、時間経ってますけど、今はもうメインがね、主戦場がね、オンラインなので。
そうですね。です
この服が面倒いをですね、8冊ですね、視聴者、リスナーの皆様に、大山さんのサイン入りでプレゼントさせていただきますので、ぜひ概要欄から応募いただけたらと思うんですけど、この本ね、まあもちろん4年経ってますけど、はいはい、なんかやっぱりね、あの普遍のものってあると思うんで、うん、そういう意味でどんなところが読みどころですか？
意外と最新のトレンドとかって、うん、20代30代のファッション好きの方にはいいんですけど、うん、40代とか50代になってくると、うん、そこまでトレンド感強すぎると、
うん、
これまたなんかやりづらかったりするので、うん、割とベーシックなところで書いてあるので、うん、今読んでも 40、50 代の方はむしろいいのかもしれないなと思うので、うん、改めて見てみるのもいいかなと今感じました。
いやいいと思います。本当に服がだから面倒いですけど服がしんどい人にもね、
まあ、そうですね、
いいですよね。
この帯の裏になぜ NG か分かりますかっていう、うん、これ僕ねこれだと思ってるんですよ。NG が分かってないんですよ。その人が、うん、そう僕もそうだけど、う
ん、正解を知るのも大事なんですけど、うん、あここが NG なんだなっていうところが分かっておくとよくて、うん、両ページでこれが OK これが NG っていうのを全部出してるので、うん、そういった意味では構成がすごく分かりやすくなってるかなと思うし、うんうん、いろんなファッションもありますけど、うん、この編集者の方がめちゃくちゃ熱い方で、うん、本当に僕らぐらい考えて本作ってるファッションはないと思うぐらい結構エッジが効いていて、うん、タイトルからしてもだいぶヤバめの服が面倒いってなってるので、まあ、いいと思いますね、
うん、エッジは効いていけど中身は本当に基本の木ですよね。
写真がね、うん、イラストが全部あの動物の顔になってるんですよね。
そうですね。これイラストがまた分かりやすいんですよ。
そうです、ね、このなんで動物の顔にしたかっていうところも含めて、うんうん、
素晴らしい
エッジが効いている
のが、うん、すごくいいですよね、はい、100点じゃなくてもその80点ぐらいでいいんだよとか、うん、何十点とかでいいですよね。
ということで、まあ、この本ぜひ応募そして書店で、見つけていただきたいんですけども、やはりね大山さんのこの最新のファッションだと大山さんの発信を見ていただくとなるとそうするとやっぱり YouTube
を、うん、よかったら見ていただけると、はい、いいかなと思います、
ね。はい、この YouTube どんなことを発信で頻度はどのくらいなんでしょう？
週4本。
すご
い、はい、
すごいですよね。週4本って
です、ね、ペースなんですけども、
う
ん、
ありがたい。
まあファッションの情報をどんどん出しているんですが、うんうん、基本的にはまあ価格帯安く、うん、買いやすいユニクロ、うん、GU、グローバルワーク、無印商品、このあたりを使ったコーディネートだとか、うん、あとは例えばイケオジになるためはにはとか、うん、あとはおしゃれなパパだとか、うん、いろんなこう切り口を変えながら、うん、コーディネートの方法だとか、うん、アイテム単体の魅力を語ったりだとか、うん、そういったことをやっているチャンネルなので、うん、はい、よかったら見ていただければ、
は
い、
ぜひチェックとチャンネル登録の方ね、
うん、はい、もうぜひもう僕なんかはユニクロ行く前に必ず1回見ます。
僕なんかユニクロの前で見てますそういう人多分結構いると思うんですけど、
ね、そうですね、
まあ、はい、お店めちゃくちゃ品数が多いので行ったら分かんないので、うん、まあ、ちょっとその前にこう軽く見とくと、はい、失敗はだいぶ減るかなと思いますね、はい、
なのでね、ユニクロさんの前でねなんか待機してスマホ見てる方、うん、みんな大山さんの YouTube 見てる感じですそうじゃない方ぜひこちらもチェックしていただけたらと思います、はい、さあエンディングのお時間ですが、はい、今回ね大山俊さん第1回でしたけども、はい、どうでした？改めてこれ僕ら収録終わった後ですけど、
本当にねあの先生っていう感じで、うん、あの見ちゃいましたけどはい、はい、まあ、僕も早川さんからもうだいぶ前から大山俊さんって、はい、あのすごい参考になるよっていうことで、はい、うん、あの教えてもらっていたんで、うん、はい、ようやくお会いできたっていう感じで、あの個人的にはあのすごくいい、
楽しんでましたね、
めちゃくちゃ楽しんでましたね、はいはい、あの多分なんかトップ3ぐらいに入るぐらい楽しんだんじゃないかなと思うんですけど、
は
い、
まあでもその中にもね、こうもちろん視聴者の方リスナーの方にも役立つね、あの切り口で、まあ、石崎さんもいろいろ聞いててくださいましたし、はい、5代のね社内的にもね、はい、みんなに見ていただきたいみたいなね、
いやそうなんですよね、もうやっぱりあのこれからねあのあの4回ぐらいね、うん、配信しますけど、はい、僕らの同僚にも、うん、あの見てもらいたいし、はい、僕の同級生、うん、40代には、うん、もう絶対見てもらいたいなっていう、はい、
でも本当に楽しんでね、はい、できますからね、うん、 はい、なのでまた来週以降もね楽しみにしていただけたらと思います、はい、ということで、ためになる健康エンタメスポーキャス TV、また来週お耳にかかりましょう。それでは
この番組は提供5大グループプロデュースキクタスでお届けいたしました。